開示毎日記。こんにちは、開示毎日記の時間です。毎回海上自衛隊からゲストをお招きし、知られざる海上自衛隊の内側を日記のように皆様にご紹介する番組です。それでは早速本日のゲストをご紹介いたしましょう。第23航空隊第231飛行隊から一等海尉の神田真一郎さんにお越しいただきました。神田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では本日の開示毎日記を神田さん、お願いいたします。
第23航空隊は平成13年に完成した舞鶴航空基地にある平成19年に新編された航空隊であり、哨戒ヘリコプターとそれを運用するために必要な設備および隊員が配備されています。我々が運用しているヘリコプターは海上自衛隊の護衛艦に搭載し、潜水艦を捜索する等の海上防衛を任務としておりますが、その他にも東日本大震災や熊本地震などの災害時等には人命救助や支援物資の輸送を行っています。またソマリア沖海賊対処行動等の海外任務にも航空機と隊員を派遣しています。
はい、ありがとうございます。早速ですけれども、第23航空隊とはどのような職場なのか教えていただけますか。
はい、海上自衛隊にある航空基地の中では最も新しく、また日本海側唯一の航空基地です。滑走路は約400メートル、旅客機などの固定翼機は運用できないヘリコプター専用の基地です。コンパクトな基地ではありますが、海上自衛隊の他のヘリコプター基地と同じ機能を備えており、ヘリコプターが実施できる全ての任務に対応可能です。勤務しているのはパイロットなどの搭乗員の他に、航空管制官、整備員、地上救難員、施設員、機匠員、補給員、通信員、写真員など多くの職種の隊員です。普段搭乗員はヘリコプターに乗っていざという時のために日夜訓練をしており、その他の隊員も航空機の任務遂行のためにそれぞれの配置で汗を流しています。平日だけでなく土日も任務がある時にはフライトをしています。
はい、ありがとうございます。ソマリア沖海賊対処行動ということなんですけれども、どのような任務なんでしょうか。
はい、海賊対処法に基づき実施するものであり、ソマリア沖アデン湾での人質の抑留による身代金の獲得などを目的として武装した海賊から付近を航行する船舶を護衛する海外派遣任務です。海上保安官を乗せた海上自衛隊の護衛艦が洋上で船舶を護衛し、哨戒ヘリコプターや固定翼の哨戒機が空から海域を監視します。この行動は2009年3月から開始され、今も継続中です。
はい、その資料の、ね、映像は私今手元にいただいてるんですけれども、こう民間の、なんて言うんでしょうね、商船に、ね、はい、寄り添うようにこう並走するっていうんですかね、はい、されてる写真とですね、船のデッキの上に800という一文字を、ね、皆さんで作っていらっしゃいまして、これは何の800かとお聞きしたところですね、800回目の護衛をしましたっていうね、はい、こういう楽しみも忘れずに、でも海賊に対して対処されているという写真をいただいております。はい、海賊という言葉が出てきたんですけれども、海賊ってどうなんでしょうね。私たちは分からないんですけれども、例えば映画とかですね、有名なアニメなどに、ね、出てくるフィクションの 海賊のイメージしかないんですけれども、実際どんな感じですか？
はい、映画に出てくる海賊はパイレーツ・オブ・カリビアンとか有名ですけども、実際には全く違い、小さな漁船のような船に乗っています。漁船のような船に乗っていますので、船の動きをよく観察して、船上に武器などの怪しいものを積んでいないか、ヘリコプターで近づき確認します。海賊行為の方法としては、貨物船などに船を寄せてはしごでよじ登り、銃などで乗員を脅して人質を取ったり貨物を奪ったりするというのが一般的なようです。
そうなんですね。あのパイレーツ・オブ・カリビアンのようなこう大きな立派な船に、あのたくさんのこうね、あの悪い人たちが乗って、見るからに海賊といういでたちではないんですね。小さな船で近づいてきて、漁船かどうかよくわからないという状況なんですね。そうです。はい。あの結構物騒なんですよね。
そうですね。はい。
神田さんは実際にそういった場面に遭遇されたことはありますか？
実際に海賊に遭遇はしませんでしたが、先ほども言いましたように普通の漁船と見分けがつきませんので、確認に行く際はいつ銃で撃たれてもおかしくないというな状況なので、とても緊張しました。
はい、それは怖いですよね。あの言葉も通じなかったりしたら、もう目線でこう威嚇するみたいな部分もあるんでしょうか？
一応英語で話しかけたり、 あとはあの現地の言葉を発する機会も積んでおりますので、うん、それを使ったりしてます。
なるほど。派遣任務の中で神田さんが一番辛かったことっていうのは何ですか？
はい、やはり長期の行動ですので、妻や娘と会えないことが辛かったです。はい、今回の行動は約7ヶ月でしたが、船の上では携帯もつながりませんので、月に 2,3 回の補給のための入港の時に電話をかけるだけでした。私は妻が妊娠中でしたので、やはり心配でした。
そうなんですね。なかなか連絡もできないということで、妊娠中でいらっしゃったらね、大変ご心配だったと思います。奥様の方も心細かっただろうとお察しします。では逆に楽しかった思い出はどんなものがありますか？
はい、ソマリア沖に行くときと帰るときには、他国海軍との親善のために様々な国に入港しました。それらの国の名所を見たり、本場の料理を食べることができたことが楽しかった思い出です。東南アジアのトムヤン君やカレーも美味しかったのですが、中東のラクダの肉を食べたことはとても印象的でした。
あの海外に行かれた隊員の方のお話というのは、この海自前日記の中でもあのいろんな方から何度も伺っているんですけれども、やはり皆さんあの現地の食べ物ですとか、現地の方との触れ合い、ね、そしてあの名所史跡遺跡なんかを、ね、見たことがあの楽しかったと皆様おっしゃいますけれどもね。と神田さんはラクダの肉ということなんですが、ちなみにどんな味でしたか？
牛肉とも鶏肉とも、うん、こう豚肉ともわからないような、どれに近いのか、まあ、あまり癖はなくて、うん、その間のような感じでした。
そうなんですね。この何に似ているとかではなくて、なんだろうみたいな、
はい、
特に硬いとかそういうことはなかったですか？
薄く切ってあったので、
そこまで
硬いということはなかったです。
ラクダってあの砂漠なんかではね、そうやって移動手段にもなるし、最後にはそうやってあの人間の食料にもなってしまうという大変役に立つ動物だと聞いたんですけれどもね、なかなか日本では、ね、あのラクダの肉にお目にかかることはないので、大変貴重な体験を、ね、されたと思います。はい、では最近の第23航空隊でのニュースを教えていただけますか？
10月の台風22号により由良川が氾濫した際、道路が塞がれ病院に行けなくなった患者さんをヘリコプターで輸送しました。私は海賊対処行動から帰ってきた後に休暇をいただいていたのですが、その時はちょうど休暇が明けて応急待機をしていた時で、それが約2週間ぶりのフライトでした。患者さんを乗せるために降りたのは笠地区の岡田小学校の校庭だったのですが、正直着陸するにはギリギリの広さだったので緊張しました。安全に任務を遂行することができたのは日頃の 訓練の甲斐があったと思っております。
あ、そうなんですね。あの岡田小学校の校庭はそんなに広くないので、やっぱり難しいですよね、そのピンポイントで降りられるってことは。
はい、
はい、私もあの笠地区在住だったので、在住なんで、あの台風22号ではね、由良川が氾濫して大変怖い思いをいたしましたけれども、そんな中第23航空隊の皆さん の, あのご活躍があったということは、とてもあの心強いしありがたいことですね。はい、ではですね、今後の意気込みはお願いできますでしょうか。
はい、先ほどの中間輸送のように、我々はいざという時に全力で対応して成果が出せるように日々訓練しなければなりません。またヘリコプターの操縦は上達するのはとても苦労しますが、訓練をしない期間があるとすぐに下手になってしまいます。ですから、いつでも全ての任務に対応できるように日々一生懸命訓練に励むと同時に、教官としても後輩の育成に励みたいと思います。また舞鶴市や京都府及び近隣の地域で自然災害等が発生したときは、速やかに救助に向かい、何かしらのお役に立てる準備を整えたいと考えています。最後に、海上自衛隊は働きがいのある職場です。これからも多くの若い人たちと共に働きたいと思います。興味のある方はぜひ一般公開としている基地にお越しください。
はい、ということで今日は、神田さんに航空隊のことについてね、どういう活動をされているかなどお聞きしましたけれども、まあ、余談なんですけど、ヘリコプターの操縦で一番難しいことって何ですか？
私は、夜の、護衛艦に発着艦するときですね。
護衛艦に発着艦、
はい、着艦のために近づいていって、うん、甲板上に着艦するのが難しいです。
あとあのヘリコプターです、周りにすごい風が起きるんですよね。
はい、
あんまりこうヘリコプターが降りてくるときにどれぐらい離れてたら大丈夫とかっていうのは、まあ、そのヘリの大きさにもよるんでしょうけれども、近くに寄れないんですか？あれは全然飛ばされちゃいます？
そうですね、
どれぐらい離れてれば大丈夫なんでしょう？
どれぐらいというのは特にないんですけど、風向きとかその時の航空機の重さとかによって変わってくるの
です
け
ども。あ、そうなんですね。
はい、
全然わからないので、ものすごく素人な質問をして困らせてしまいましたが、はい、ということでですね、今日は第23航空隊第231飛行隊より一等会員の神田真一郎さんにお話を伺いました。神田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
海事前日記では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。宛先はメールの場合は fm@775maizuru.jp fm@775maizuru.jp、 ファックスの場合は0773-77-01240773-77-0124、海事毎日記宛てにお寄せくださいね。お待ちしています。次回の海事毎日記ですけれども、次回は音楽隊の方にお越しいただきましてお話を伺う予定です。次回もどうもお楽しみに。海事毎日記、それではまた次回お会いいたしましょう。リクエスト曲はですね、先ほど出てまいりましたけれども、映画パイレーツオブカリビアンよりテーマソングの He's a Pirate お送りしてお別れしたいと思います。